それを、早くっていうふうに言うんです。で、その時にね、ちょっと、どうしてもこれどうやって説明しようかなと思って、例をすごく挙げにくいんですよ。例え例にしちゃうと、なんか話が抽象的になりすぎちゃうし、ちょっとすいません。すごく見にくくて申し訳ないんですが、ちょっとこう、用意させてもらいました。見えるかな？見えてくれれば非常に嬉しいんですけども。まずね、ここなんです。ここの話なんです。見えてくれるかな？見えてくれるかな？僕は反転しますけど、そちらはちゃんと見えてくれればいいんですが。で、これ、まあ単純な分数の計算なんですけど、で、この計算をするときに、上でも下でも回答としては正解なんですよ。例えば。ところが、上と下を比べた瞬間に、下を解き続けた子ってのは進化ないんですよね。上なんです。もうこれはもう完璧に上なんです。で、それはなぜかっていうのは、分数を上の問題は、ただの整数の足し算に変えてるんですよ。つまり分子だけ計算する。ですから、概念的にはどちらでも別に問題ないですし、表現的にも別に問題ないと思います。ところが、やがて進んでいく計算をするときに、下の方の計算、ここに分母を分けて書くと言いますか。こういうふうなことを書いてる子っていうのは、やっぱしこの習慣つきすぎちゃうと、これから結構痛い目に遭っちゃうんですね。だから分数とかやる場合は、とにかく上のことを僕はうるさく言うんですけど、例えば、こういうふうなことがあると思うんです。どっちでもいいよ、じゃないんです。上じゃなきゃダメなんですよ。で、これ分数の計算で、まあ分数の通分っていうのは、小学校ではちょうど6年生のあたりにやるんですけども。で、まあ、なんていうか、中学受験する子たちっていうと、またああ、関係ないなと思っちゃうかもしれませんが、そうじゃない。分数っていう概念を学ぶために、中学校受験、まあ、こちらで考えれば、この地域で考えれば、この計算ができるのは多分高校生にならなきゃできない計算がこの横に書いてるこの計算なんです。見えてくれるかな？ 11 かける13分の1足す13かける15分の1。あとは奇数を1個ずつこうずらしていってかけたもの分の1。で、点点点点となって、僕はこれ99って書いてあるから、99かける101分の1っていう、こういう計算になるんです。で、これを、学ぶっていうか、解けるようなのは、高校2年生かな？普通で言ったらは。高校2年生のあたりで、初めて、ああ、そういうもんがあるなっていうようなことを学ぶんですけど、中学受験にも出る。もちろんその、高校受験にも出るとこは出る。まあ、この数計算、大の受験には出ませんから、もうちょっとこれを文字に変えたり、複雑にしてから出るわけなんですけど、で、これっていうのは、もう答えの結構簡単なんですけど、これ2分の1か、ちょっとすみません、書かせてもらいます。2分の1かっこ、11分の1引く101分の1って、こういうふうに、これも計算をするんです。これが答えなんです。まあ、結構、すいません。答えまで書きませんが。こういうふうな計算をするんですね。で、これは分数っていうものの計算の作りを学べば簡単にわかる話。例えば。で、そうすると、算数のさっき文科省で言ってる概念からいくと、これも確かにその、入るわけです。中に入るわけですね。で、じゃあ、早くこれ分かったってしょうがないだろうが。まあ、そういう話じゃないんですけど。ですから、先をやった子たち、まあ、僕は小学生の子でも、中学生の子でも、時間が余ったりすると、 こういうふうな話をちょっと、まあ、すべての時間じゃありませんけど、話をさせてもらったりしてます。で、それでね、さっきほど数学の場合は、なぜそうなるか考えてねっていうようなことを、まあ、ざっくり言っちゃうと、そういうようなことを言ってるんですね。まあ、なんか、ちょっと面白い表現がさっきありましたよね。態度を育てる。態度を育てるってのはちょっと意味わかんないんですけど。あと、算数の場合は、良さに、数理的な処理の良さに気づき。つまり、このぐらいまでは気づけってことを多分言ってるんだと思うんですけどね。うん。で、まあ、生活には役立たないと思います。まあ、学習には役立つと思いますが。で、数学の場合も、文章すいません。何度も笑っちゃいますが。なんていうか、数学の良さを実感し、まあ、これ、良さ、まあ、まあ、そういうことなんでしょう。で、もう少し、例として、扱わせてもらいたいんですが、ちょっとすいませんね。お好きじゃなかった方々もたくさんいらっしゃると思いますし、今更そんな見たくねえよっていうふうなことだと思うんですが、ちょっと上にクッと上げると見えるかな？見えますか？ちょっと僕、字が汚いんで読ませてもらいますね。x の2乗プラス y の2乗イコール1を満たす xy において、3x プラス、違うかな？合ってるよね？読めないよ、ごめんなさい。3x、すいません、見えないかな？うん。3x プラス 4y の、ラージ m とスモール m ってのは最大値と最小値を求めましょうっていう。まあ、これすごく例に出して、僕よく高校生、新しく来た子なんかには聞くんですけど。で、これどうやって解くって、例えば聞くんですね。そうそう、これは、まず一つの解き方として、二次関数っていう、これね、高校に入って4月の終わり頃にはもう学び始める勉強なんですが、その頃の、つまり高校1年生の勉強としても解けるんですよ、これ。で、その次に、図形と方程式っていう単元がございまして、これは数2b という単元の中の数2の方に入ってるんですが、これはね、大体学校だと早くて、1年生の年明けぐらいに学ぶ学習かな？うん、そのぐらいです。で、これでも解けるんです。で、その後に、ちょうど、このベクトルっていうのは夏休み前後、2年生の夏休み前後、もしくはもうちょっと後にやる勉強なんですが、そうして、やった方法でも解けるんです。で、どれが簡単かっていうと、実を言いますと、もちろん、間違いないんですが、このベクトルっていう勉強を使うんですよ。ベクトルっていう勉強を使うんです。ですから、これを高1の時に一生懸命練習したって、ベクトル学んだ後にそんなもん使わないんですね。それにその図形と方程式でも、これはこうやって解くんだ、ふふふとか言われても、もう使わないんですね。このベクトル使ったら計算いらなくて暗算なんですよ。うん。で、例えば、この答えに関しましては、まあ、ざっくり、もしもお近くに、高校生がいらっしゃったら、聞いてくださっても、こういうふうな範囲の答えになります。マイナス5から5です。うん。例えばこうなります。で、つまりですね、1年生の時に学んだことを、はもちろん大事です。数1で学ぶことは大事です。それから数2で学ぶことも大事、数3で学ぶことも大事なんです。ところが、その問題を解こうと思うときに、うん、ちょっと、すいませんね。夜中にこんなものを見せちゃって。どれで解くかっていうことは、先ほど申したように5分で解くよりも1分で解いた方が絶対いいんです。受験は絶対いいんですよ。うん。だから、その時に、そうすると、早く解けた。上はね、ちょっとこう、だらだらだらだら、もう計算書かなきゃいけない。まあ、2番目は多少楽にはできますけど、まあ、それでも3番目には叶わないんです。 で、そういうふうなことが結局受験への積み重ねになってくる。だから僕は早く早くっていうのを特に言うんですね。で、算数と数学の違いっていうことをもう少し話させてもらえば、小学校の時に、僕は乱暴な表現でこの間言ったと思うんですが、中学校の数学をわかんない人間が、小学校の算数を教えようと思ったら、そこには絶対無理が生じるんですよ。あるいは、そこで上から蓋を閉じちゃうんですね、ギュって。そういうようなことが実際問題ある。だから小学校の計算で中学校のことを解こうと思ったり、まあ、この次はすごく多いんですが、中学校の頃まで、できてたお子さんが、その計算だけで、高校の問題を解こうとするんですよ。だから、そんな伸びるわけがないし、解けるわけがないんですね。最後までね。そういうふうにできてませんから、問題は。だから、なんでかっていう先、数学はなぜそうなるのか考えろっていうのがあって、まあ、時間の許す限りではありますけども、問題をどうやって見るかっていうのは、特に高校生は僕は話をします。まあ、中学校の場合はね、高校ほどの問題はないですから、一応決まりきったことしか聞かないんですね。ましてや高校の場合は、青森の公立高校を受けるっていうのが、大体、大勢だと思いますので。ですから、それを目標とするわけですから、ここであんまり突っ込むことは僕はしないんです。これは一般の普通の数学の、時間です。数学の時間です。で、エクストラっていう時間の時には、なるべくそういう話は子供の時、すみません、子供っていうか幼い時にはなるべくしちゃいます。だから、こういうもんなんだよっていうのも、矢継ぎ早にバンバンバンバンバンバンやっちゃうんですね。で、そうすると、なんとなく、へえーと思って、回答を解き始めるような気がしてます。で、なぜかって理由は、もう、時間の許す限りは話をします。この問題はどうやって解くか、あるいはどうやって読むのか、あるいはどういうふうなことを聞いてるのかです。設問の意味を、取りにくい問題もあります。中には、問題自体が間違ってる問題っていうのはあるんですね。最近で有名になったのは、去年かな、おととしかな。そのぐらいに出た慶応大学の問題なんて、もう問題自体が間違ってるんですよ。まあ、あれを解いたって丸つけて合格してる人がいるんでしょうから、まあ、不思議な話ではあるんですけど、問題自体が間違ってるんですね。何言ってんの、これ、って感じの。そういうようなことが出たりなんかするんです。まあもう、大学入試においては、別にニュースの一面を騒がすほどの事件じゃないということなんでしょうから、一般の目には触れることはないんですけど、まあセンターテストで、まあ、センター、来年、まあ共通テストでしたらば、いやいや騒がれますけども、数学の場合っていうのは、問題考えて考えて考えて、ついつい間違って使っちゃったっていうのもあるんでしょうし、まあ、すぐ問題が間違ってることもある。まあ、そういうことは置いといて、で、これは別に、なんて言いますか、珍しい案件じゃないんですね。世間で難関と言われる大学でも、問題ミスに等しい。明らかに表現がおかしい。あるいは、この人何聞いてんのかなっていうようなことを、そんなしょっちゅうありませんけど、数年に一度どっかにありますよ。で、まあ、大体そのところをこう突っ込まれたりなんかするんですけど。で、まあ、それは置いといて。ですから、なぜかっていうのは、やっぱり考えてほしいんです。で、中学校のお子さんが答えを書くとき、まあ、高校はもちろんなんですが、数学の問題を解くときに、落書きなんだかなんだかわからない書き方をするんですね。それは字の汚さを言ってるんじゃありません。僕はこんな字ですから、人の字なんてのは文句なんかつけれるような筋合いはありませんから、もうとにかくね、思いついたものをただ計算してるだけだったりするんですね。で、それがこうやって、一応僕はもちろんホワイトボードを使って書くときには、こうだからこうだからって図形を使ったり式を使ったりして、まあもちろん回答として書くんですけど、まあ悲しいかな。 多くの人間っていうのは、その時に答えで書くんですよ。5なら5とかって。で、ああ、またわかんないので。じゃあみんなは、皆さん思うんですね。親御さんは。その時に注意してくれればいいんじゃないですかって。うん。一問一問注意したら始まんないんですよね。まあ、書けとは言いますけど、うん。まあね、まあ、そこまで学びたくないのかなっていうような感じもしてるんで。だからなぜかっていうのはすごく大事な話でありまして、そういうふうなことっていうのはすごくニュアンスとして伝わりにくいんですよ。中学生に高校のことを話しても、小学生に中学生のことを話しても、やっぱりニュアンスってのはすごくこう伝わりにくいんですね。悲しいけど。うん。でも、まあ、極力するようにはしてるんです。うん。特にまあ、また、そういう、言うとあれですが、時間を多く取ってる部分もありますし、進んでるっていう余裕割もあるもんですから、エクストラの時間には結構そういう話はさせてもらってます。うん、なんでそうするのか。で、ここのことが結局考えてくれればいいんですね。で、じゃあ小学生のお子さん、6年間小学生に通うわけなんですけども、算数の計算、面積、先ほど言ったもの、まあもちろん割合なんかも多少はあると思うんですが、そういったものの考え方をするのに6年も必要なのかっていうのは、現実です。で、これはみんなは6年も必要ないよっていうのは、これはもうそれは分かってる子たちなんでしょうって、そういう話じゃなくて、それを初めから3年、4年で終わっちゃう。そうするような、社会の一部では流れになってる。うん。それが強く訴えたいんですが、うん。それは中学校に行っても結局また、なんていうか、うん。制限されちゃうような感じで。で、回答用紙のない、計算用紙も、回答欄がない、解放書く欄がないようなテストを受けて、なんとなく答えがあった、合わない。当たった当たらないなんていうような数学、つまりそれは算数なんですよ。うん、偶然なんとなく2に見えたとかね、うん。うん、ちょっとルートつけてみようか、ルート2になったら当たったとか、そういうふうなこともあったりする。大体こんなもんじゃないのみたいな感じで。まあ、すごく勘が鋭いっていうのは、まあ、ゆくゆくどこかではね、すごく役立つことなのかもしれませんけど、まあ、数学の勉強においては、そんなに効果的ではないかな。うん。だからなんでかってことを考え、だからなんでかってことを考える教科っていうのは、少なくとも中学校の頃までは数学しかないんですよね。まあ、理科はっていうことになります。まあ、理科ね、中学校の理科っていうのは、まあ、聞いてみてくれればいいんですけど、まあ、大した理由は多少ありますけど、ほとんど暗記に等しいと言い切っても問題ないと思うんですね。多少のその、なんて言いますか、理解っていうのは必要だし、考えることも思考も必要だと思います。うん、だけど、あまり実験もしない、現象も見ない、数式があるわけじゃない。とすれば、暗記と言い切ってもいいんじゃないかなと思ってます。まあ、高校に行くとまた数学はここでまたギャップが生まれる。よって、高校の理科でもまた苦しむ。まあ、もちろん数学も苦しむ。理系教科は大抵苦しむ。うん。それは現象としてあるわけですよ。で、それを早くから学ぶ、早くから処理するっていうことは、そういった意味からすごく重要性を感じてるんですね。だから算数を6年はいらないだろうと。うん。足し算引き算やって、あれを1年も2年も3年もやって、分数を今度4年目からやって、そういうふうなまったりとしたことっていうのは、まあ、文科省の文言には合ってますけど、社会の流れには合ってないんじゃないかなっていう、乱暴かな、うん、そういう気がしてます。ですから何て言いますかね、算数はそんなに時間かかないんじゃないかな。だからその辺のことをね、理解していただきたく、いや、ブログに書いてみたりとかなんかするんですけど、先ほどみたいな数式を見てもらったところで、 もう何年も前に終わった方が数学なんていうものはもうかなり前に捨て去ってるわけですよ。あんな教、こんな教科は。ですから、何言ってんのって思うかもしれません。だからちょっと時期を使って話させてもらったんですけど、そういうような感じで、だから早く進んだ子は一番早い解き方をするんですよね。で、一番正確な解き方をするんですよね。だから早く早くっていうのは僕は進めてます。まあ、くどいですが、受験数学だからです。受験数学じゃなくて数学の言論をちゃんとやりましょうとか、どうのこうのっていうのも、まあ、やればいいんでしょう。やればいいし、やってらっしゃるお子さんもいると思います。全国のどっかではやってらっしゃると思います。だから、そこまでの自由っていうか、時間がないというか、まあ、中高一貫とかだったら結構時間があるんでね。そういうの話をなんかするっていうのは聞いたことはありますけど、まあ、それほどやってないかな。だからできるだけ、だから早めにやって本物に触れるっていうような作業が必要なんじゃないかと。だから算数と数学っていうのは、似て非なるものって言ったら語弊があるかもしれませんけど、なんか違うような気がします。だから、ずっと考えてて、これこう解くんだよね。これこう解くんだよねっていうふうな、解法があって、まあ、公式じゃありませんけど、解法があって、例えば、もうちょっと分数で話しちゃうと、3分の2割る5分の3、例えばこういうふうな計算があったとしますよね。そうすると逆数かけるんだよっていうふうに習ったと思うんですよ。まあ、間違ってはないと思うんですけどね。こういう感じ。まあ、この書き方は良くないんですけど、この書き方はね、初めからこうやって書いてほしいんですけどね。ちょっと待ってね。こんな感じで書くんですけど、こんな感じで書くんですけど、で、パンパンって、まあ、これ訳文できないね。まあ、そんな感じで答えを作る。で、じゃあ割り算との逆数かけるの？なんで？逆数かけるの？なんで？逆数かけるの？そう学ぶんですよ。まあ、別にそれも問題ないし、それで分数は解けるわけですから、いいんですけど、まあ、分数っていうのは分割するっていうことですから、そこの概念っていうのをきちんと教えてあげれば、子供たちは多分納得するんだと思いますけど、そこは、まあ、しませんよね。なされてませんよね。僕もこれを話すのは、こういう話はエクストラの時間しかしないんで、そういうことはあると思います。ですから、ちょっと早くしてバーって言いますけど、早めに数学になれるっていうか、考えるって作業をする。覚えるって勉強は覚えると勉強で、他にいっぱいありますから。英語とか、社会とか、理科とか、美科、まあ、そういうのありますから。だから、それはそんな変わらないんですけども、数学はもう明らかに違うんで、そのことに関しては少しこう、意識を持っていただければなっていうのを持って、僕はエクストラコース。まあ、このエクストラコースっていうのは、そうやってやるっていうのは、そこまで使うよっていう前提において、話を持っていってますんで、やがてその、大学受験を目指して使うときに、できるだけその難関と言われるところに、あるいは近いところまで頑張るっていう、その信念を持った状態の子たちにこう話をしてますんで、まあ、そういったことも考えていただければなと思ってます。だからまあ、算数と数学は違うんだと。全く違うのかどうかわかりません。でも多分違うんだと思います。だから書けないし、で、中学校まではね、算数と数学の、なんかこう、隙間、合間、グレーゾーンみたいなことを結構やってるみたいなんですね。やってる、つまり僕じゃないんですが、やってるみたいなんです。ですからそれやってまた高校に行った時、わかんなくなっちゃう。それはすごく多い。ものすごく多い例です。想像を絶すると思います。経験した方だと、わかると思うんですが、高校に行った瞬間に、この数学とは何ぞやと、全然わけわからん世界に入ってしまったと。 その例っていうのは、いわゆるその上位校の場合は、すごく多い例のようです。まあ先生が妥協しちゃってそこでレベルを下げることを昨今はしてらっしゃるようですが、そういうことがあると思います。じゃあ算数ってなんか違うんですよってことを、ちょっと、考えていただければなと思いました。まあ、堅苦しい話は、まあ、そういう感じの一つの話なんですが。で、まあ、ホワイトボードがあって、紙があってくれれば、僕もちょっと、話がしやすいんですが、この後ろっていうのは、実情はその幕を張ってあって、バーチャル背景を使って、皆さんの方にこう流してるんです。まあ、理由は簡単で、僕の部屋の中身なんて見せれる状態にある部屋じゃないもんですから、それを全部こう、見せたらこいつは何だと思われるような部屋なんで、見せられない。見せたくないというよりも見せられないような状態なんで、幕を張って、すいません、そのごまかしているんですよ。で、なんて言いますか。まあ、そうそう、話を変えてるんですが。僕は映画、前も今映画すごく好きで、まあ本なんかも好きなんですが、何でも好きなんですよ。その手のものが好きなんですが。映画で一つ、まあ、おすすめっていうと、弊害なのかな。まあ、お好きな方はもう見てらっしゃるし、そう、今更かよと思うかもしれませんが、もしこの秋の夜中に、2時間、僕が間違えた方、ディレクターズカット版は少し長かったような気がするんですけども、2時間半だったか、まだ2時間ぐらい。もしもそのような時間が取れて、なんとなくその映画というものにこう浸ってみたいと思ったら、ニューシネマパラダイスという、映画をお勧めさせてもらおうかと思います。まあ、ストーリーを言っちゃうとつまんない。こんなものはつまんない。最近映画館に行くも予備知識を持ってどんな話か分かって映画見に行くみたいですけど、それは行ってびっくりじゃなきゃつまんないですから。このニューシネマパラダイスっていうのは、僕は、なんか、字幕まで見ちゃうような最後に。字幕じゃない、ごめんなさい。エンドロールまで見ちゃうような。はぁ。っていうふうにこう感じる映画で、なかなかなんていうか、あ、映画だなっていう感じです。バカな表現かな。映画見て映画だなっておかしいけど、もちろんアクション映画とかね、ホラー映画とかね、いろんなものあると思うんですよ。うん。なんですけども、まあ、そんなものが僕嫌いなわけじゃないです。そういうもの好きです。ズバリ言ったらゾンビ映画なんか大好きです。なんですが、皆さんにゾンビ映画これいいよなんていうおすすめするのもちょっとなんかなと思って。で、このニューシネマパラダイスっていう映画は、もしもその機会があったら、この秋に機会があったら、まあ冬でもいいんです。夏でもいいんですけど、見ていただいて、なんとなく、おーって、なんか、あいつが言ったのなかなか良かったな、ぐらいでも思ってくれても、思ってくれたら嬉しいなと。思うような映画なんですよ。もうここまでこうストーリーとかこう、出かかってるんですよ。言わないでおきます。楽しんでみてください。すごく映画として、あ、映画なんだって。うん、すごくなんかいい映画です。あとですね、先週やったんで、今週も、先々週か、今週も調子に乗っちゃって、今ですね、読み始めようと思ってる本っていうのをちょっと紹介しようと思います。こういう風な方なんですけど、じゃあ、これ、題名こうあって、ここにこう、作者、著者が書いてるんですけど。この著者の作品っていうのは、僕、これで2冊目、3冊目ぐらいかな、だったかな。うん。確か。そのぐらいだったと思いました。僕が、これはもう本当に僕が好きというか、もうこの題名見るとなんとなくこれだけでまだ惹かれちゃうかなっていう感じの話ではあるんですけども。まあこんな本を読んでますよと。今まあ読もうとしてるというか、まあそんな感じです。まあ薄さもほら薄いんで、まあ一日、まあ数時間もあれば読み上げるような話だと思うんですけど。これが今年 あ、今年じゃない、今年じゃない。今週っていうか、今、読もうかなと思ってる本です。まあ、おすすめっていうわけではないんですが、本なんかも、あ、こんな本読んでるよっていう。まあ、実は僕は本って一冊ずつ読まないんで、まあ、読んじゃうのはありますけど、もう、なんか2、3冊こう手つけちゃうんですね、本読むとき。ベッドの脇になんか一つこう本を置いてあって、もう寝るときこう読むとかね。で、机の脇にも、ちょっともうこれカメラが非常にもううまく映ってて周りが見えませんから、もうこの辺の本がダラーっと、もう後ろなんかも横も全部あるんですけど、で、そこからもうポッと直して、プーって見たりとか、まああとはトイレで見たりとか、みたいな感じで、何種類か一緒にこう読んでいくっていう読み方する。修正を持ってますんで。うん。まあ、これが一つなんですけどね。なんか、もし、あれでしたら、少し紹介していきたいなと思います。あと、あ、ニューシネマパラダイス、本当にいいですから、おすすめします。すいません。最後、なんか話が濁っちゃいました。ですから、なんか人となりというか、少しか考えが伝わっていただければな、っていうのは、すごく僕の中ではあります。うん。もちろんその質問がございましたら言ってくだされば、答えられる分には答えていこうとは思ってます。うん。ただ、こちらでまたこういうのか、勝手になんか、目当てというか、目標というか、あ、目標じゃないな、考えてることというか、あ、こんなこと、こうなんだよね、っていうようなことを、またこれからも話させていただこうと思いますんで、もしよろしかったら、また次回もご参加ください。第7回でした。ですよね。間違ってないよね。誰かいる。第7回でした。うん。夜中にお騒がせしてすいません。そんな感じで、今日の MMS を終わらせていただきます。おやすみなさい。ありがとうございました。